このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
はい、そして福澤靖子です。さあ、いよいよ今年も残りわずかとなりましたけども、もう12月もね、半ばを過ぎて、なんか気ぜわしくなってきましたよね、石川さん。
ほんとほんと、バタバタバタバタしておりますよ、
ね、今週もよろしくお願いいたしますね。
お願いします。
はい、さあ、1年をね、石川さん、
はい、
振り返って、あ、これがあったおかげで助かったわというアイテム、何かあります？あの、家電でもね、まあ、ちょっとした小物でもいいんですけども、うん、どうですか？
私はね、もう今年1年通年使ってるものがあって、
はいはい、
あの赤ちゃん用のね、はい、赤ちゃんの、まあ、沐浴したりとか、赤ちゃんのお口周りちょっと拭いたりする時のすごくちっちゃいサイズのガーゼの、うん、まあ、ハンカチサイズっていうかな、う
ん、はいはい、
いわゆる大人が使うタオルハンカチよりもまだちょっと小さめぐらいのサイズで、うん、
はいはい、
それを何十枚か入ってるセットを買ってね、
うん、
いつも 3,4 枚を重ねて持ち歩いてたんです、うん、で、薄いからね、
うん、
1枚ずつ取って、
うん、
例えば、あ、汗でちょっとお化粧崩れてきたかなと思った時はもうそれをお顔にピッとこう当てて、
うんうん、
浮いてるものだけを取るとかね、ゴシゴシこすったらよくないからね、
うん、はいはい、
なんとか手を拭く時なんかでもそれを1枚だけ取って洗った手をそれでスッと拭くとかで、
うん、
ガーゼだから薄いんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、だからもう使ったものはちっちゃいナイロンにそれをちょっと入れて、使ってないのがまた束になってあるっていう感じで、はい、夏場も重宝しましたし、
うんうん、
やっぱりガーゼだからお肌にも優しいからね、
うん
うん、ちょっと指先とかお口周りなんか拭く時でも使うものによって皮膚を傷つけるってことがないから、これちっちゃいっていうのがすごく良くてね、
うん、
重ねて持ち歩いてても 3,4 枚重ねててもね、
うん、
タオルハンカチの1枚分ぐらいしか厚みならないからね、
うん、
常に衛生的っていうかな、
はい、わかるわかる、
すごく便利でした。例えば本当におにぎりをちょっと広げて食べたりする時なんかでも、うんうん、それをちょっとランチョンマット代わりに使って、
うん、
それこそ出たゴミなんかも一緒に包んじゃってきっとくくったりもできるし、
はいはい、
本当にね、薄いっていうのがね、うん、ありがたい。で、冬場でも、はい、使っています。もう、お役立ちでした、
はい、あ、そうなんですね。
福澤さんは、はいはい
は
い、今年
なんか、私はね、そうそう、ちょっと石川さんとはね、ちょっとあれが違うのかな、うん、方向性がちょっと違うんだけど、私は、夜寝る前に、うん、だいたいいつも特に朝早く起きないといけないっていう時以外は、うんうん、だいたい5時、うんに目覚まし時計かけるんですよ、
うんうん
うん、早いですか？
早い
ですか？
早いね、
早いか、
早い早い、そう、
だいたい5時が平均なんですね、
うん、
そしたら目覚まし時計が、うん、ともすんとも、ね、反応しないの、
ほうほうほう、
でもね、この目覚まし時計がないと、
うん、
朝ね、寝過ごしたりしたらね、もうね、そう、お仕事に、ね、遅れていくわけにいけないし、ね、ルーティンが変わるわけですよ。朝起きてすることをしてね、出かけたいのでね、
うん、
でも目覚まし時計なかったら困るしなと思って、
うん、
あ、そうやそうやと思って、スマホ、
うんうん、
スマホのタイマー、
ああ、ね、はいはいはい、
できるじゃないですか、
はいはい、セットできますね、
できますよね、
うん、
あ、それに あの使わないから普段ね、スマホの、スマホはどっちかっていうと寝るときはもう、あのマナーモード
そう
やね、寝るんですよ、うん、もう間違い電話とかあった時にもう、もうドキッとして起きた時があるので、
うん、
そうそう、まあ、割と遅くに寝るんだけど、あのもう あのスマホはあの音をね消して寝る、ね、だからその目覚まし時計には使ったことないんですよね、
うん、
その一つの目覚まし時計が頼りなのね、うん、これがね、あのセットする時にちょっとおかしくなったので、
うん
うん、で、あ、スマホがあるわと思って、うん、スマホであの代替できたので、
うんうん、
あ、よかったって。
なるほど、持ってたんやけど、うん、使ってない機能に挑戦されたっていうことですね。
そうなの、あのその寝てね、その朝まで熟睡できた時はだいたい5時ごろ目覚めるんですよ、ちゃんと
自然にね、
自然にね、でも、うん、2時とか3時にたまに目覚めるときあるじゃないですか。
ありますね。
そしたら、うん、3時ぐらいからまた二度寝したときがちょっと怖いんですよ、ね、
危ない
そう、危ないのよ。
なるほど、
うん、だからスマホに助けられたっていう感じかな。
なるほど、うん、早起きは三文の得言いますから、三文をですね、365日やから一体いくら得したんでしょうか。
あ、そうか。
ね、あの朝から元気にご用事を出されて、うん、で、うん、出勤されているという元気はつらつの1年間、今ちょっと玄関を飛び出す福澤さんを想像してですね、
はい、
ポチッと、はい、朝起きてるわという感じで、
はいはい、
もう先に自分が起きててスマホのタイマーを消してる想像もしましたよ。
はい、ありがとうございます。その通りです。は
い、ありがとうございます。そんな風に、はいはい、時は金なりで、今日も頑張ってまいりましょう。
はい、
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、ここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは、視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。今回のテーマは時間ですよね、石川さん。
そうそう、時間ってね、こう皆さん平等にあるんだけど、
うん、
まあまあ、 あの見えない見えにくい中で、私たちが時間の管理であるとか、うん、それからこう時間をどんなふうに感じているのか、そんなふうに時間とのお付き合いの仕方について、ちょっと今日はお話をしてみたいと思っています、
うん、はい。まあね、確かにね、私たちはもう無意識にね、あの、うん、晴眼者はもうスマホとか、
うんうん、
まあね、あの壁にかけてある時計を見てしまいますけども、
うんうん、
まあ、石川さんたちのね、その普段どうされているのかなっていうね、お話をお聞きしたいと思います、うん
うん、そうね、うん、あのまあ場面によって様々だと思うんですよね、
うんうんうん、
で、例えば家にいる時なんかはね、もう、うん、あの1日に何回聞くかっていうぐらいスマートスピーカーに向かってね、
はいはい、
アレクサ今何時をもう連発していますね、
はい、
でうちスマートスピーカー何台か置いてるんですけど、2階のリビングはエコーっていう名前にしてて、下はアレクサって名前にしてるんですよ。
エコー、
うんうんうん、そうそう、エコーちゃんと、
うん、エコーちゃん、
アレクサ、あの、
うん、
呼びかけるお名前を変えとかないとね、ややこしくなりますので。
そうよね、ほんとほんと。
そうそうそうそう、うんうん、なので朝なんかも何回も何回もね、ほんまに聞いてますよ、うん、あと何分でこれをしよう、あと何分で洗濯物干さなきゃとか、はいはい、もう常にですね、あの聞けるから、これは便利だって、見なくていいからね、
うん、そうですよね、
別の部屋にいても大きな声張り上げたら、はい、リビングのですね、スマートスピーカーが反応して答えてくれますから、
ね、声でね教えてくれるのは本当、まあ確実だしね、
うん、
うんうんうん、便利便利。
そう、これは結構見えてる人も使いになってるんじゃないかなと思うんです、
うん、
あのもちろん、あのスマートスピーカーでも液晶のパネルのあるものだったら、
はいはい、
そこに時計の画面出てますけど、
うん、
それを見るというよりも、それこそちょっと廊下から でも張り上げたら、うんうん、声を張り上げたら答えてくれるので、うん、とっても便利よね。ながらしながらでね。
はいはいはい。うん、そうですよね、まあ、例えば何時何分のニュースですとかも言いますもんね。
そうそう、これね、うん、ニュースとかはね、あの朝の番組なんかは本当に、これはもう本当にお年寄りの方もよくされてると思うけど、ラジオが好きとか、うん、テレビはいつも同じ NHK かかってるとか、うんうん、関西だったらおはよう朝日ですが好きだとか、いろんな方いらっしゃると思うんだけど、うんうんうん、コーナーね、番組のコーナーね、これがだいたい定刻で始まりますから朝はね、
はいはい、そうですね、
あのコーナー始まったらそろそろやなとか、うん、の男性の方だったら一本今からタバコ吸うて戦闘態勢に入ろうかとか、いろいろあると思いますね、うん、あのこの番組 の区切りのジングルなんかを聞きながら、うん、時間調整して、いちいち時計の針を頼りにしなくても、それが日々の時計になってるなんてことはあるんじゃないですかね。
そうですね、うん、まあ、石川さんのね、その家の中での時間管理、あの、うん、本当にね、あの便利なものを使ってらっしゃるということで、とてもね、うん、参考になりましたけども、石川さんはほらよく公園とかにも行かれるじゃないですか。
そうね、ね、
そういう、まあ、お仕事の場面でね、あの例えばスピーチの時間配分とか、
うん、そうね、
見えない中でね、うん、どう調整されているのかなって、
う
ん、あ、
そうですよね、パワーポイントを使って、うん、要するにあのスライドが出てて、うん、でその横に見えてる人だったらね、パワーポイントの下にノートってて、自分がそのスライドに合わせてですね、喋る原稿を入れといて、それを見ながらスライドをめくりながらっていうことが、要するに見ながら見ながらができるんだけど、それがやっぱりなかなか難しい。もちろん自分でそのパソコンで画面を切り替えていくことはできるけど、ちょっとやっぱり手探りをするってこともあるから、微妙な間ができちゃうじゃないですか。
そうですよね。で
大会スピーチをするとか講演で話すっていうと、すごくタイトな中で伝えなければならない情報がすごく多いから、私原稿はバッチリ作ります。で、はいはい、それは読み原稿ではなくって、うん、キーワードだけを書いた原稿で読み上げてますせっていうんじゃない、
はいはい、
きちんと気持ちを込めてお話ができるように、わざとキーワードしか書かない。で、
はいはい、
それを、うん、もちろん私は紙で展示を作るのが好きなので、
うん、
紙の展示、あの紙に展示を打ったもの、それをお話しする時間、うん、1枚あたり1分と決めて原稿を作ります。
そうすると、はいはい、
そうするとですね、あの、うんうん、例えば前の人の発表が押してて私の時間がに食い込んでるとかいう、うんうん、そういう調整も自分のところでしなきゃならない時なんかはですね、
うんうん、
どの分を飛ばすかっていうのも紙ごと飛ばせるから、
あの、はいはいはい、
どこやったかいなみたいなことを指でうろちょろする必要もないからね、
うんうん、
話しながらパンパン飛ばしていったり、でもちろんその紙とスライドと連動させているので、
うん、
このめくりのところも、あの、うん、見えてる人に手伝ってもらうけど、そこも何枚目お願いしますっていうのが言いやすい。なので、
はいはいはい、
1枚1分、うん、でこれ私たまたま展示だけど、これ見えてる人にもとってもいい工夫だと思います。
そうですよね、
うんうん、わざと、うん、紙を分けちゃう、こんなことしています。
はい、うん、それはもうとってもわかりやすい基準ですよね。
そうそう、
うーん、なるほど、ね、皆さんもぜひ参考に、ね、してみていただければと思いますけども、
はい、
私もね参考にしたいと思う。あんまり人前で話すことはないかなと思うんですけども、はい、じゃあ、なるほど。ではお料理の時はどうですか。
焼き肉、ね、これはこれは
水分時間重要ですよね。そうそう、
もちろんね、あの、うん、お箸の先からとかヘラの先からね、あの火の通り具合を想像することはできるし、うん、こんなもんやなっちゃうのは分かるんだけど、うんうん、特に煮込み料理なんかね、あんまりこう、あのお箸とか突っ込んだらこの具材が崩れたりするじゃない。
はいはいはいはい、
からなるべく触らずにこう一発で綺麗にいきたいっていう時なんかはね、
うんうん、
あのやっぱり一煮立ちした後のあと何分煮るか、これはタイマーセットしますよ。でこのタイマーもね、はいはいはい、ありがたことで先ほどのスマートスピーカーに、はい、あのアレクサ15分タイマーセットを言ったら15分後にピッピッピッって鳴ってくれますんでね、
うんうんうん、
あのいわゆるキッチンタイマーじゃなくてもそれで用が足せてるわけなんです。で、まあ、タイマーなんていろんなタイマーがあるから、うん、皆さんの好きなものを使いになったらいいと思うけど、それが一つ目安になるのとね、あの私前にも番組の話してますけど、シャトルシェフっていう保温調理のお鍋使ってるんですけどね。
はいはいはい、
くりコトコトいけるやつね、
うんうんうん、
火から離して専用のジャーみたいなものに鍋をそこにはめるっていうものなんだけど、あれは長く入れてしまいすぎると具材がよく煮えすぎて全て、うん、溶けちゃうっていうかな、液状化しちゃうから、はい、全部がもうトロトロに液状化させたい時は好きなだけ置いといたらいいけど、ちょっとまだ具材の形を残しておきたいっていう時は手前で止めるというかな、液状化する前で止めなきゃならないので、うん、そこはやっぱりまず手前の15分やけど13分ぐらいにしようっていう感じでタイマーかけて途中で開けてこう見たりします。ちょうどいいタイミングでね、うんうん、仕上げたいと思うので、うん、その辺はやっぱり時間がやっぱり煮え時を教えてくれるっていう意味でとっても役立ってます、タイマーっていうのはね。
なるほどね、うん、まあね、道具をねうまく使いこなしておられるんですよね。
ね、何も見んでも分かるっていうのがありがたいですね。
そうですね、はい、あ、そうそう、それからね、うんうん、例えば人とねお会いしている時とか、ほら会議中にスマホで今何時って、うん、ね、音声で喋らせるわけにはいきませんよね。
あ、それは失礼ですね。もうあんたと喋ってるの早く終わりたいわ言ってるようなことになるから。何時何分です、あれはちょっとまずいですね。音声取っていいんですけど、他に私が時間気にしてること分かりすぎますから。なので私は触って、うん、時計の針を触って分かる食毒式の時計を腕時計をつけてるんですけど、はい、これはもう例えば机の下とかね、例えば上手に使うんだったら本当にジャケットの中にスッと袖口にそっと入れてさっと確認ができるので、時間気にしてますっていうのはあんまり、
う
ん、
そうですよね、
アピールしなくていい、うん、で何よりも見んでいいっていうところがやっぱり見るでね、うん、お相手の方のお顔はっきりもちろん見えないけれども、
うんうんうん、
その方と対話してる目線はその方に向けたままそっと時を確認できるっていうのはですね、
うん、
賢いという意味だけではなくて、こうスマートな配慮のある時間の確認の仕方かなと思うし、これは見えてないならではのいいとこだと思います。
そうですね、うん、スマートな時間の確認方法いいですね、
うん、
うんうんうん、とてもいいと思います。それでね、あとはそうですね、ま、電車に乗っている時の時間の感じ方も独特かな、
うん、これはね皆さん見えてる人だったらなんか音楽聴いてたり本読んでたりそれこそ動画見てたりなんていうことをしながらでも、
うんうんうんうん、
電車の中に次の停車駅は何々ですっていう表示板が出てるから、
うんうん、
それを見たらいいだけなんですよね、
はいはいはい、
けど私たちはやっぱりそれができないから必ず電車の中のアナウンスに、うん、っていうのはやっぱり集中してなきゃいけない。
そうですね。
そうなるとね、うんうん、やっぱり本読んでても、うん、音楽聴いてても、やっぱりこう、そこに没入できない。
うんうんうん、
それはやっぱり楽しくないじゃない。
そうですね、
なので、停車駅まであと何分ってのいつも乗ってる電車だったら例えば20分乗るうちの、うん、今からまだ15分あるなってなったら、曲2曲、1曲5分ぐらいの停車。
はいはい、
でまあそれ以上3曲いっちゃうと危ないからね、ギリギリすぎるから2曲ぐらいで、それはしっかりもう電車のアナウンス無視して、
はい、
しっかり曲を聴けるっていうか楽器の音まで楽しめたりするから、
うん、
音楽時計結構使ってます。
あ、音楽時計、
うん、
すごいすごいすごい、
やっぱり、うんうん、こう楽しんで聴きたい、常にこの神経を集中してなきゃならない、うん、電車乗ってる間ももちろんそうなんだけど、
うんうんうん、
こう時間の管理っていう意味では2曲はしっかり聴いててもアナウンススルーできるわっていうところで降りる影響を飛ばさないで済む、だけど音楽も楽しめるっていうところで音楽時計使ってます、うんう
ん、なるほどね、まあ、自分の中にねしっかりとした音楽時計をね持っていらっしゃるんですよね、うん、なんか本当にとても風流
ありがとうございます、
うんうんうん、ね、石川さんには本当にしっかりとした音楽時計があるんですよね。私もね利用者さんとついついおしゃべりにね花が咲いて、
うん、
ね、やっぱり駅をね乗り越したらって常に思ってるので、もっと私が持ってるスマホ、
うんうん、
活用してね、
うん、
できたらいいかなってなんか思いましたね。音楽時計もでも参考にさせてもらいたいなと思いました。
いいですよ、うん、本当に没入しすぎて、うん、車内で歌い出したりしたら大変だけどね。まあこんな風に時計の針が見えなくても自分なりの時計を場所に合わせて持つっていうことは楽しみながらしています。見えない人だけじゃなくて見えてる人にも、あ、それいけねやんっていうものがもしあったらぜひ活用していただけたら嬉しいです。
はい、ただいまお聴きいただいた曲はジョン・レノンのイマジンです。1971年に発表され、半世紀以上経った今も国境や世代を超えて平和を願い続ける人々の心に寄り添う一曲です。慌ただしい年末、そして新しい年を迎えるこの時期に静かに耳を傾けたい名曲ですね。石川さん、この曲を選ばれた理由お教えください。
今年もね、うん、やはりこの地球のどこかでこう紛争、そして日本でも起きました災害、そしてやっぱり格差から生まれる困窮の問題、皆さん様々にね、心の中にこうひび割りを持たれた、そんな一年だったのではないでしょうか。もちろん今年ハッピーハッピー幸せでしたっていう方もおられると思うんだけど、自分の行くこう道の先にこう光が見えないままの一年だった、もしくはまだ今もそういう中におられて、なかなか笑顔が見出せないっていう方もおられたんじゃないかなと思います。 やっぱりこう一年の終わりにこの曲がよく街角でも聞こえてくると思います。この年月が過ぎてもこの曲がやっぱりこう一年の終わりに一度聴いておきたい曲だとするならば、ほんの小さな想像だと思います。ね。ほんの小さな想像、隣にいる人の例えば不思議な行動であったり、攻撃的な行動だったり、自分にとって不快な行動があるかもしれないけど、そこで小さな想像ができることが、結局は私にとっても、そのそばにいるあなたにとっても、
はい、
につながる、優しさにつながる、そういう道になるんじゃないかと思います。今いる場所がね、明るい場所じゃない、辛い場所だっていう方にとっても、やっぱり明日も今というこの道を何とか続けられる。それは誰かの小さな想像力だと思います。皆さんもこの年末にそんな小さな想像一つでもしてみていただけたら嬉しいです。
さてここでリスナーの方からメッセージをいただいております。前回の体感リコメンドのテーマ、風対策に関してですね、ラジオネーム眠たいトナカイさんからです。風邪対策にはぐっすり眠ることが大切。私は日頃から眠りが浅く、朝方に何度も目覚めてしまうので、よく眠れると聞いたキウイフルーツを寝る前に2個食べています。キウイフルーツに含まれる成分が眠りに作用して朝まで眠れるようになりました。睡眠薬を飲むより体にもいいと思います。へえ、石川さん、キウイフルーツで睡眠探索ご存知でした？
いや、私も初めて聞きました。
初めてでしたね。私も
キウイっていいですよね。よく考えたら通年売っていますし、ね、ちっちゃいから、たくさん食べてもそんなに胃にドーンとも来ないしね、甘酸っぱくて美味しいですし、ビタミンも取れてゆっくり寝られる、もう最高じゃないですか。
そうですよね。もう私もキウイフルーツ大好きですから、ま、寝る前に2個、これが具体的でいいですよね。
そうですね、ぜひ試しましょう。
はい、眠たいトナカイさん、役立つ素敵な情報ありがとうございました。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組、なにわ体感、見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。お相手は石川よしこと
福沢やすこでした。皆様、今年も一年お聞きいただきありがとうございました。
せーの、
良いお年を。